都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
我々ですね、怖い村の話という本をですね、まあ、出させていただきまして、
はい、
で意外とですね反響がいいというか、まあなんかランキングにもね上の方に
あ、ね
なってまして、まあ、
ありがたいですよ。
プチヒット中というか、感じでして、
はい、
でなレビューとかもね、まあ概ねいいという感じで、なんか書いてあるんですよ、
はい、
だまあ結構いい評価を受けている感じでして、
そうですね、
はい、でまあありがたいなということなんですけども、はい、まあ世の中やっぱりですね、本を出すっていうのは一個ステータスだなと思っておりまして、
そうですよ。
でちょっと 目のなんていうかな色が変わるというか、その僕らに対する
あ、
まあ、僕らというかね、その本を出してる人に対してってやっぱりちょっとみんなの態度が変わるなっていうところがあるんですよね、
ちょっと先生みたいなね。
そうなんです、もう本当に露骨に先生って言い出すやつとかもいたりとか、
わかります。
でまあ、そういうのもあるんで、まあまあ僕はねちょっとその本をアピールしてるんですよ、ちょくちょく。
ダサ。
え出したことをね。
まださ、
はい、
名言入ってないのにもうダサいな。本を出したんでずっと先生って言われたいからアピールしてるんでしょ。
まあまあ常に一冊は持ち歩いてて。
ダサダサじゃん。
あ、いりますみたいなよくやるんですけど。
ダサ。
でですね、
それ岸本じゃないでしょ。
いやいや、それは岸本
なんです。あ、それ岸本だ、すみません、
はい、まだ早いです。
ちょっとフライングしちゃった。
でね、
うん、
まあちょくちょくその売れてるってことも、合わせて添えて話すわけです
よ。調べるよ、あっちが勝手に。
したらね、そのやっぱ若い子とか特に、
はい、
どうしたらそんなヒットを出せるんすか、
誰やねん、その
言ってくるわけですよ。
話し始め巻き舌のやつ、後輩でやつくの。
マジっすか、
腹立つ、なるそういうやつ
で、
うん、
まあ、どうしたらって言われてちょっと考えてね、
うん、
まあ、答えてあげたんですよ。
なんて、
どうしたらヒット曲が出せるのか。
曲、
スピッツやミスチル、桑田佳祐、小沢健二、奥田民生らの曲を片っ端から聞き込んで研究したよ、苦しさもあったけど全部聞きました、
はい、
やることもないし、マラソンして気合い入れるしかない、ウォークマンで曲を流しながら、夜中に赤羽の団地を走ってましたね、ただランニングシューズがないから革靴で走ってましたよ、って言ってあげたんですよね。
曲、
はい、
ちょ、いや、そのなんか作家とかって分かるけど、なんか全部ミュージシャン、
ああ、
うん、
そうですね、スピッツ、ミスチル、桑田佳祐、小沢健二、岡田民生、片っ端から聞き込んで練習したんですよね、
80年代90年代のスターばっかり。何これ、はい、
それを、まあ言ってあげたらですね、僕聞きたかったのはそういうことじゃなかったんですけどね。
そりゃそうですよ。
で、書いてたんですよ。
え、
はい。ということでね。
じゃあ、
今日も元気よくやっていきましょうか。
今日過去一薄くない？
過去一薄いとかはないですよ。
この名言。
いつものやつですから。
薄くないこれ？
いや、薄くないですよ。
やったことを言っただけじゃん、ただ。
はい。
はーい、じゃのって。
若い頃は自分をさらけ出すのはダサいという信念のもと強がっていましたよ、でも無様な自分をさらけ出すほどみんなは耳を傾けてくれるんですよね、とも言ってましたけどね。
付け足してダサ付け足してダサいじゃん、
はい、
よりまずくなってんじゃん。違うでしょこんな。
なんすか、
ダッセーこと言わないでしょこんな。誰言ったのこれ。
これはエレファントカシマシの宮本さんなんですけど、
ね、言っちゃった。すげえ好きなのに。エレカシ
宮本さんが、まあちょっとね、くすぶっているというか、ああいう時に、まあヒット曲をどうやったら出せるのかを、もうライバルであるスピッツ、ミスチル、奥田民生とかを聞いて、全部研究したと。
同年代だもんね。
そう。で、もうずっと赤羽の団地を革靴で走ってたという。 気候ですよね。
そうですね。変わってないですね。PV みたいなのライブパフォーマンスとね。
うん、今の変わってないですね、うん、この人は。
ただそれで、すごい好きです、
うん、
僕は。
はい、今があるということなんで、うん、皆さんもね、参考にぜひしてください。
はい、ありがとうございます。それでは行きます。オカルトシュナイト。
はい。
はい、お久しぶりですね。こちらの企画は。何でした
っけ、それ。
お久しぶりですって言ってますよ、オカルトシュナイトも。
いやいや、何かを聞いてるんですよ。
お久しぶりかはいいですよ。ですと、
うん、
岸本さんにお伝えくださいってオカルトシュナイトに言われました。
あ、言われてた。
言われました。だから、
伝えたの最初に。
伝えました。
お久しぶりですね、じゃあ。
はい。
はい。
なんかありますか、オカルトシュナイトに。岸本さん側から伝えたいこと。
お元気でよかったですと。
あ、伝えておきます。
ください。
伝えておきます。
はい。
伝えておきます。この企画はですね、まあお久しぶりなので、
はい、
まあ忘れたとか初めて聞くよという方のためにちょっとご紹介したいんですけれども、
うん、
エロネタです。
うわ、雑になった説明。
エロネタです、こちらは。
え、もっとなんかいろいろ言ってた気したんだけど。
いやいや、いやらしい、あの、お話です。あの、ピロートークとかで使ってください、これ。はい。
まあ、まあいいでしょう。
事後、使ってください、はいはい、こういうね、うん。ピロートークとかって今日、どないやったとか。今日何点とかって言ったりすると思うんですけど、あの、とんかつ頼むとか、ラブホテルだったら。
いや、きついよ。やった後にとんかつきついよ。
歌うとか、
うん、
僕ら夫婦は歌いましたけどね。
カ
ラオケで。
まあまあ別にいいけど。
バカじゃないですよ。山梨のラブホテルで歌いましたけど、
ね、
ま
あ、あるから、
奥さんと。
カラオケあるとこもある。
何歌ったっけ、ブルーハーツ歌ったのか。
知らねえ。
ブルーハーツリンダリンダ。
何歌ったかはどうだってい
う。歌いましたけれども、
はい、
まあ、そんなことどうでもよくって、
うん、
まあ、そういうですね、まあ、ピロートークとかで使えそうな、ちょっといやらしいですね、
はい、
エロネタをご紹介させていただきます。それでは一つ目でございます。あ、言い忘れた。18歳未満聞かないでください。
ああ、そうだ。
これ。
大事なところでした。
そう、本当にいやらしいんで。うん、
ね。主婦の方とか多いんで、
う
ん、気をつけてください。こっからあのマジでイヤホンで聞いた方がいいですよ。
子供とかいるとダメです、うん、
リビングで聞いちゃダメ。
犬猫とか弱い生き物が聞いてもウェッって吐いちゃうんで
そんなのそれ結構きついけど、
ウェッウェッって吐いちゃうんで、うん、犬猫もダメです、
うん、赤ちゃんとかね、
犬猫いたら一回逃がしてください、
うん、
はい、ではいきます、
はい、
フェラチオという言葉を広めたのはチャップリン。
もうなんか、
はい、
ストレートすぎてびっくりしたわ今。
皆さん知ってますか、フェラチオって。
まあ大抵の人は知ってんじゃないですか、はい、すね、僕らの、あの、はい、聞いてる世代の人は知ってると思いますよ、う
ん、この言葉を広めたのはなんと喜劇王チャップリンじゃないかと言われているんですよ、うん、
チャップリン、
うん、チャップリン女性大好きって知ってます。
あ、女癖悪いって、ね、
そうなんですよ、生涯ですね、うん、4回結婚して、うん、
若い子ばっかり言ってたって、
ね、そのうちそうなんですよ、3回は相手の女性が10代
ね、
山寺宏一ですよ。
いやいや、もうやめろ。
やめろって、おい。
熱々のやつやめろ。
おい、やめろって。
まだそこは触れちゃいけないとこなんだ
っつ。30歳ぐらい年下の。
まだダメなんだっつ。
おとんおかんよ、オッケーしたな。
まだみんな気づいてないから、そこ。
そのことについて、山寺宏一も、うん、いや、僕と結婚するって年離れてますから、うん、いや、ものすごいいろいろね、考えたと思いますよ、うん。感謝ですって言うてましたけれどもね。
うん、
言
う
てましたけどもね。
いやいや。余計な余計な飛び火がひどいから、う
ん、デートなのにチャップリンだけでいいよって広めたのって山寺浩一なんですよ、
うん、あ、そうなんだっけ。
その時に一緒のプロジェクトで動いてるのが2017年その奥さんなんですよ今のね、
うんうん、
岡田さんっていう方なんです、うんうん、翔子さんっていう方で、それが2017年なんですよ、
うん、
でその時からつながっていて、
うん、
でも一個前の、まあ、前妻と別れたのが2018なんですよ、
うん、
同時行ってないって俺は思いましたけどね。そんなことどうでもいいですよ。
マジでどうでもいい。
どうでもいいです。劇王、チャップリンです、
うん。
生涯4回結婚して、まあ10代ばっかりなんですね、3回はね、うん。とにかく若い女性が好きなんですよ。
まあまあね、うん、別にいいですけど。
てかまあ10代なんでロリコンですかね、
うん。
うん。で、2番目の妻、リタ・グレイがいまして、
うん、
それとチャップリンが知り合ったのが、彼女が映画、キッドに子役として出演した12歳の頃なんですよ。
うん、
そこで初めてチャップリンと出会う、
ね、うん、なかなかだよね、はい、
監督と主演がチャップリン、
うん、
なんですけど当時12歳だったリタにぞっこ
ん、うん、
すぐに性的関係を結んだと言われているんですよ、
うん、
12歳とですよ。
いやいやね、うん、まあまあなんとも言いづらいですけども、うん、
その後、
うん、
女の子が16歳の時2人は結婚します、
う
待ったんですね。うん、
まあ、だから慣れるタイミングになった瞬間ですよね。
そうなんですよ。二、うん、人の子供を授かるんですけど、4年後に破局するんです、
うん。
その離婚裁判があるんですね。
うん、
離婚裁判で彼女が、その、調停でね、裁判で、
うん、
夫からフェラチオを強要されたって言ったんですよ。
なるほどね。う
ん、このフェラチオはラテン語なんですね、
うん。
当時のアメリカにそんな言葉は存在すらしなかったんですよ。
うん、
言葉がなかったんですよ、うん。そういうね。
何やってんのかよくわかんないんだ。
そう。それをリタが法廷で、
うん、
チャップリンこんなん好きなんですよって明らかにしたことによって、この言葉が市民権を得て世間に広まっていったという。
うん、
だから裁判から生まれた言葉なんですよ。
リタは知ってたの？
リタはラテン語、そうですね、知ってました。はい。言ったみたいですね。
へえ、
はい。アメリカではまだ存在しなかった。うん、まあ、だから違う国で。
言葉としてはね、あったけど。
そこに輸入したというか、うん、そこで広めて市民権を得させて、裁判でどんどん広まったという。うん、
なるほどね。
はい。まあ、センセーショナルですしね、その、10代と、その時から繋がっていて、強要されたっていう、チャップリンもちょっともうエロい単語に見えるな。
チャップリンって技の名前みたいだもんね。
ねえ、うん、そうそうそう。そんな感じ、どういう？
いやいや、もう、引っかかるから、YouTube にも上げるやつだから。
そうかそうか、すいません。はい、申し訳ないです、はい。それでは続いていきましょう。うん、続いて、江戸時代の娼婦は、紙くずより安いお金で売春していた。
うん、うん、
というお話でございます。
うん、
あのですね、日本人が性に関して潔癖さとかを求めるようになったのは明治以降なんですよ。
うん、
江戸時代とかで言うと奔放だったんですって。
うん
うん、だからなんかよく時代劇とか見てると、
うん、
結構いろんなとこ遊び行ったりとか、
あ
で叱りつけてもへへぐらいで済んだりとか、
うん、関係ねえよみたいなね、うん、
で奥さん側も遊び行ったりとか、うん、旦那いるのに大丈夫かいみたいな、うん、いいのよ旦那この時間帰ってこないんだからみたいな、よく見たりするじゃないですか。
うん、
奔放だったというものなんですよ。
でも別にそんなに今ほどうるさくないってことだ。
うん、というのも、まあ、江戸時代っていうのは、まあ、不倫っていうのは死罪という、うん、まあ、重たい罪が定められていたんです、うん、罰がね定められていたんですけど、うんうん、あの奉行所を通さずお金示談金を支払えばこれ解決するんですって、
うん、各家庭同士の、
はい、死刑をお金払って示談にできるって、まあ、すごいですけど、うんうんうん、事案が多すぎるんですって。
まあ、そりゃそうだよね、死刑にされるならお金払う、う
ん、事案が多すぎるからいちいち対処できないから、
うんうん、
奉行所の方も知ってたんだけれども、まあ、見逃していたんですよ。
対処してないってことでしょ、
はい、うん、で不倫以上にお手軽だったのが風俗なんですね。
うんうん、
江戸では売春がこれ合法なんですね。
うん、
売る側も買う側も世間一般も売春に対して別に悪いとか抵抗感はなくて、うんうん、かなりの数の遊女が存在してたんですよ。
うん、
今だとね、なんかちょっと風俗行くのもダメですよとかって言ってる家族とかいますけど、
まあね、うん、あんまいいイメージはないでしょうね。そうそう、うん、
まあ、別に普通だったんですよ。
うん、
合法ですから。ゴルフ行く感覚ですよ。だから
ゴルフ
打ちっぱなし行ってくるわ、
まあね、サウナ行くわぐらいの感じだわ。
そうそうそう、まあ、そこまで狩りかどうか分かんないけれども、うん、それに近いと思う、
うん、
実際ね、うん、で現在の性風俗っていうのはバラエティに富んだ、まあ、サービスとかがねいろいろありますけれども、
ね、
うん、当時は違うんですよ、
うん、
本番一本
うん、潔いな、なんか本番だけです。そうやって聞くと潔い感じに聞こえるわ、うん、
まあ、ただ今と同じでやっぱそこは業務形態とか地域、うん、店によってで料金とピンキリなんですよ。
まあそうね、
だそれこそ吉原なんて ね、そうものすごい高いですし、
だってステータスも必要だし、
うん、
お金も持ってなきゃいけなかったし、
階級とかもあるんですよ。
うん、
で吉原はもう約20万円ですって、
うん、
相場がねすごいですよ。だからすごい額ですよね。
うん、
でまあまあ安いところもあって、
うん、
で安いところだと5000円とか、
あ、
うん、
はいはい、
なんですって。で
今とあんま変わんないね。
もっと安いので言うと、
うん、
625円とかもあったんですって。
安
っ、うん、625円ですよ。
何ができんのそれ。
いやどうなんだろう。
でも1本しかないんだもんね基本、うん、
基本1本っすね。でこれが、うん、あの蕎麦1杯と同じ値段なんですって。
当時のね、
蕎麦と同じ値段で要は性交渉できる、うん、
だから蕎麦取るか食取るか性取るかだ、
うん、そうですよね。
悩めるんだ。
江戸時代は紙が貴重品で今と違って高いんですよ、うん、
紙が高い。
紙が高いんです、
うん、
だから紙っていうのがね、これが200文なんですって、
うん、
200文っていうのがね まあ、5000円とか6000円。
うん。
まあ、そんぐらいだと思うんですけど、今の価値で言うとね。
うん。
で、お蕎麦が625円。
うん。
遊女が625円ですから。
うん。
だから、8倍ぐらい高いんですよね。
紙の方が。
紙の方が。
うん。
紙1枚よりも安く、うん、
手に入るというか、まあ、手に入るというか、まあ、遊びに行ける
という。そうですね。遊びに行けるという。うんうん、まあ、これは、その合法だし、
うん、
何してもいいっていうので、ね、もっと安く、もっと安く、もっと安くなっていって、ね、まあ、625円があったんですけど。
競争で。
そうなんですよ。だから、紙より実は安かったという、うん。
どういう気分だったんだろうね。
何が
その値段って、どんどん下がっていくものなのかな。
う
ん、
まあ、でも、その若い女の子とかが親とかに捨てられたりとか、
うん、
ご飯食べられないよっていう時にやっぱり出るじゃないですか、うん、そういうなんかお寺とか神社とかで客引いたりするんですって、うん、暗いところでちょっと、うん、あの今晩一緒にみたいなね、
客引きね、
あったりとかしてて、うん、まあ、そういう生きていくためにまあしょうがなかったんでしょうね、
うん
うん、ちっちゃい子たちが。
今でもなんか大阪の方だと500円ババアみたいなのいるっていう、はいはい、聞くよね、うん、
その時の残党かもしれない
流れを組んでるのかな、
そうそうかもしれないですよね、
はい、
次いきます。シュメールの丸々予報士
急に変わった
というお話なんですけれども、シュメールのねある言葉があるんですよ。女は裸になった時が最も美しい。だがその姿を長く見つめることは叶わない。シュメールの言葉。
今、
なんですけれども、
うん
ね、はい、うん。メソポタミア地域で見つかった約4000年前の粘土板があるんですね、
うん。
その粘土板に次のような予言が記されているんです。
うん、
妻の女性器を見つめ続けた男は、
うん、
無病息災。
うん、
そして自分の所有していないよその陰部に触れる機会に恵まれるだろうっていう
全然わかったって今見失っちゃったよ途中で、
はい、奥さんの女性器を見つめ続けた男は、うん、まあ病気にも何もかかりませんよ、
なんかそれはわからなくはね、健康ですと、そのなんかあるよ日本もね、
は
い、そういうので
自分のものではない、
うん、
よその人の陰部に触れる機会に恵まれますよ。
それはどういうこと
って言ってます。
え、
うん、だから遊べますよと、女性遊びができますよということですよね、
うんうん、
健康だし自分とは全く関係ない人にモテていろいろ、
うんうん、
はい、まあ女性と絡めますよという。
なんでなんでそうなんの。
いや予言なんですよこれ。
あ、予言か。
予言ですよ、
あ、
はい、こういった性の予言なるものがあのシュメールは100以上も流布していた。
へー、
むちゃくちゃあったんですって。
貪欲だな、なんか、
うんうん。シュメール人たちはですね、紀元前3300年に文字を発明するんですね。
うん、
文字を使って収穫物とか、うん、国家財政の増減とか、借金の利子などをですね、この粘土板に丁寧に記録していたんですよ。
うん、
今で言うノート、ね、データですよね。迷信深い人間っていうのは、どんなにバカバカしい内容でも、縁起やら、まあ、そういったものを信じてしまうと、迷信深い人間はね、
はいはい、
例えばなんか煙突の掃除人、
うん、
冬の最中に動かなくなった暖炉を直してくれるので幸運の運び手なんて言われてるんですって。
へ、
うん、寒い時期にね、
うん、
まあ、日本で言うと四つ葉のクローバ
ー
とかね、あと左方向から現れた黒猫は避けなければいけないみたいな、うん、まあ、そういう迷信がいろいろあるんですけれども、
ね、
うん、シュメール人も実はこういったような迷信を信じていたんですって。で、うん、幸不幸を決定する力、何によって要は不幸、うん、何によって幸せって変わるのかというと、
うん
うん、
なるほどね、うん、
セックスにあると考えてたんですよ。
う
ーん、セックスで予報できると。
予報、
はい、要はいいことがあるか、
うん、
悪いことがあるか、もうこれ迷信ですけどね、
はいはい、
うん、その迷信の源というわけではなくて、このシュメール人にとって性生活とはこの先の人生を決定づけるもの、要は占いに近かったみたいな、予報とかに近かったっていう、
成功占いみたいなことなん
だ。そうですそうです、だからセックス予報ですね、うん、例えばなんですけれども、さっき言った妻の女性器を見つめ続けた男に関する予言、
うん、ちょっとよくわかんないな、うん、
これも今の、
うん、
考えで言うと外れてないんじゃないかなっていう考えになってるんですよ。
うんうん、
そういう男はオスとして優れている、 そして獲得欲が強いから自分の所有にはなっていないよそが相手だろうと財産を増やすことでその陰部に触れる機会を得ることができる当たってるっていうなんですって。うん、あとまあ他にこういうことがあるんですよ、
うん、
自身のペニスを妻に触れさせる習慣のあるものは不浄である、
うん、
守護神がそのものの祈りを聞き入れることはないだろう。
なんでだ
よ。という予言があります。
なんでだよと思うけど。
で、そうやって言ってるんですよ。うんうん、はい。こんなあの予言もあります。
うん。
すぐ汚い言葉使います。
はいはい。今からね、いいよ。
はい、うん。あの、身分を等しくするものと、
うん、
アナルセックスをしたものは、家族兄弟のうちで最も高い地位を得ることになるだろう。う
ん、なんでだよ、だから。
だから、すごい。
なんでなんだよ。
はい。まあまあ。
なんだ、トリッキーなことをやる才能があるみたいなこと？
どうなんでしょう。その、肛門によって成功したものは、
うん、
あの、成功する。
なんでだよ、だから、全然わかんねえ。
わかんないですよ。わかんない。だから普通の、
なんか理論あんのかと思う。
シュメール人で言うと、だから普通の、まあ、性行為よりも、肛門を使った方がいいっていう考え
なんですよね。うん、そっちの方がいいってなっちゃうじゃん、それが、ルフしてるならね。
うん、そうなんですよ。でも、それ以外何も書いてないんですって、粘土板に。
いやもっと書くことあるよね。
いやいやないよ、
うん、
そういうことですよ。でまた他にも、
うん、
寝床で女と話し、
うん、
それから立ち上がって G をすれば、
うん、
男に幸福と喜びが持たされるだろう。どこへ行っても皆があなたを褒め、
うん、
そして何をしても目的を果たすことができるだろうっていうふうに言ってます。
いやもう完全にちょっと
何
なんか見失ってますけど、
もう一回言います。じゃあ寝床で女と話して
話して、
うん、
そこまでは分かるよ。ピロートークみたいな音
で、そう、うん、それから立ち上がるんですよ
男がね。急にね
そこで G をするんですよ、
うん、そうだもん、うん、
したら
女もいるよねそこに。
そういる、
うんうん、
で男に幸福と喜びが持たされる、
うん、それは分かるよ。その G してるからね。
そしたら、うん、もうそこじゃなくてどこへ行っても、
うん
褒められるし、
うん、
何をしても目的を果たすことができる。
そこがおかしいの。
そうやって言ってんすよ、シュメール人
は。なんでそんなんだ。
これは予報です。
うん。
うん、
え、うん、
シュメールの予報です。100以上ある。
え、じゃあみんなそんなことやってたもん
ね。予言の一つ、粘土板ですから。
うん、
だから、これ、粘土板に残ってるぐらいですから、
うん、
ちゃんとやっぱりシュメール人の中で信じられているものなんですよ。
浸透してるよね、多分。
多分100以上あったと思うんですけど、
うん、
100残されてるんですよね。これは次の代に残さなきゃいけないということで。
書いてるぐらいですね。もっと多いだろうしね。
そうそう。
細かいのは。
なんで、これはおそらくシュメール人は結構信
じてると思います。高確率でやってたんだね、うん、じゃあ。
だと思います。
うん。
うん身分を等しくする者とアナルセックスをした者は家族兄弟のうちで最も高い地を得ることになるだろうって。
滅びろよもう早めにその文明。
いやいやでも本当にあるんですよ、
うん、
こういう粘土版シュメール人のね、
うん、
約紀元前3300年ですから、
うん、
すごいです
よ。でもなんどっから出てきたんだろうっていうのがもう不思議でしょうがない、
ね、どうなんでしょうね。
統計かな、
うん、どうなんだろうそれも
取ってったらそういうやつが成功してたっていう、う
ん、でもまあシュメール人人間の祖ってね言う人もいますし、うん、すごい知恵をつけた
なんか優秀っていうイメージなんだけどな。
知恵をつけた人種、そしてなんかあのテーブルゲームの元を作ったのもシュメール人じゃないかとかって
文明、うん、自体がねかなり優秀だった
みたいな。かなり頭のいい人らが揃ってるんでその人らが残した粘土板なんで予言なんで、
うん
正しいかもしれないですね。
俺はもうその歴史の方が疑わしくなってきたから。
いや
シュメール人
そんなことはない。
本当に優秀だったのかって思っちゃうから。
目でっかいですから。
うん、いやそこだけ。
すごい見ますから。
そこだけで、
ね。すごい見ますから。というですね、まあ、いくつかご紹介させていただきましたけれどもいかがですか。
聞く人をすごい選ぶだろうなと思って、うん、僕は、うん。
なんか YouTube。とかに上げ始めたじゃないですか、
まあ、
でコメントを簡単につけられるようになって
つけられます、
ね、そんなんでも忖度しねえから
いや俺はもうちょっと危ういぞと思って
俺ほんま今まで通りやってくから
ああそこ関係ねえから
関係ねえから何言われたってそんなの
まあまあまあいいっすよ、うん、僕はそのスタンスでいいと思いますけど
早瀬ひよったなって YouTube 上げ始めてひよったなって
思われたくない
思われたくないしひよってねえから、
うんうん、
ひよってるやついる？いねえよな、
うん、いいと思うよ
だからこういう風に攻めていきますよ、うん、僕はただ 攻め方は違うかもなとはやってる時に思いましたけどね。
うん、こんなんだったっけって思ったもん。オカルト誌って。長らくどういうやつだったっけと思って。
長らくやってない。いやなんかね、確か性にまつわる情報でクスッと笑えるやつだったんですよ。う
ん、ね
え、
なんか忍法帳みたいな話のイメージだったけど、
クスッとできないものが多かったですよね。
う
ん、
そうね。うん、じゃあなかなかじゃあまあまあ。ちょっと変わったっていうことでね。
そうですね。まあ変わります
よ、ね。みんなも変わっていこう。
みんなも変わっていこう。そうですね。うん、っていうようなまあオカルトシュナイトでした。以上です。でした。はい。